Alpha Station.
Podcast. 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 Podcast.
Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast.
Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast.
Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast.
最近はいいですね。いっぱい来ますね。
ラジオネーム、東京都大晦日暇だなさんです。
あ、なんか聞いたことあるな。はい。
JJ さん、大関さん、角張り社長、こんばんは。クリスマスプレゼントに当選いたしました。大晦日暇だなです。
おー、
その何回目のお便りです。ということで。はい。まあ、ちょっといろいろね、メッセージ長いのたくさん書いていただいているんですが、ちょっとここが、今回ちょっとここに着目させてもらいました。ラジカクっ子、みんな大好き松井さん情報です。
の、
はい。Your Song is Good 思い出やろう A チームツーマンの次の日、3月の5日のボノボ、
うん、
日比谷野音で行われました解散ライブ、
うん、
こちらのですね YouTube 生配信で、
うん、
氷結おじさん、
もう氷結おじさん、
はい、あのお酒ですね、氷結を持ってカメラにニコニコ笑いかけるおじさんとして、
はいはい、
元ボノボメンバーの松井さんがまあまあ長めに映り込んでいました。
ライブの生配信で松井が映り込んでたんだ。
客席にね、
そうですね、
これ撮ってる人がいて抜かれたってことね。
抜かれたんでしょうね、きっとね。はい、もう YouTube の、配信期間は終わっているかと思いますが、ボノボッコ子さん界隈がざわついていました。また、ボノボッコとしてラジカクッコへ一言、今はただの氷結おじさんですが、昔の松井さんはびっくりするほどイケメンだったということを申し上げておきます。各自ご確認してくださいということでございますけど、
昔の松井知ってるっつーのって話だ
よね。そうですね、そうだね。
そしてかっこいいと思ったことはないな。
ハンサムですけどね、
面白がかっちゃうね。
子さん角張リズムも子さんも子さんですけど、ボリューム4ぐらいでボノボ出てますからね、角張リズムもね、うん、
だって松井ってさ、すごい若かったもんね、そのボノボの中でも。
若かった、若かった。この時20歳ぐらいじゃない、21歳とか、ね、
うん、
なんかオスオスオスみたいな感じだったよ。
あれだっけ、なんかアフロじゃなくて、アフロだっけ、
はい、
当時アフロだった気がするな、もうちょっとアフロ前か
な、三つ編みなんかいろいろあったもんね。
松井さんちなみに、その頃東京にほら上京してくるじゃん、その後、
はい、ありましたね、はいはいはいはい、
その時なんか気合い入れて、なんかノースフェイスのダウンジャケット、
はいはい、
一丁羅っていうかさ、高いじゃん若い子から
して。いや、まあそれはそうですよ、
ここぞとばかりに、
うんうん、
それ買って新幹線乗ってきたんだけど、暑すぎて東京に着く頃もう出せたらだらになってたっていう話
ではないんだ。
気合で来てるから脱がないから状況だし、も
いい話だ、
いい話、
いい話ですね、
これね、好きですね、
この話。いやでもやっぱりその、はい、解散ライブにね、そうやってやめたメンバーがちゃんとこう行って、酒飲んで、は
い、ね、いい
ね、ニコニコっていうのは、まあまあ、もうお互いいい大人ですけど、ちゃんとそういうのがやれる松井のね、
うん、
まあなんていうか。
心が深いよね。
いやね、僕も見ましたよ、その YouTube の松井の。
あ、そうなんだ。
うん、そうそうそうそう。
ボ
ノボも本当お疲れ様でした。
ね。本当ね。
バンドがこうやって解散ライブできるというのも一つの幸せですよね。
うん、そうかもしれないね、うん。こういった形でね。うん、それではこれまたクリスマスプレゼントを催促する夏頃にメッセージを送りますっていうのが最後に添えられてますね。す
これね、去年のクリスマスプレゼント1月末に当選出してるんですけどね、
はいは
い、ちょっとね、いろいろ私もこうなんだかんだ日々忙殺されてましてですね、こう大晦日か暇だなさんにまだ発送できてないのですね。なんですか、ちょっと慌てんぼうじゃないサンタクロースっていうんですか、これ何て言えばいいんですかね、ゆったりしたサンタクロースっていうんですかね、
こうやって連絡くれるのがいいよね。
いや、素晴らしいですね、
ちょっとさ、
そうだそうだ、
気使っちゃうじゃん。
そうそうそう、やっぱ連絡いただけるとね、やんなきゃって思いますから。
そうだよね、今度行った方がいいね。
ありがとうございます。
ほうれん草をね、はい、いただいてありがとうございます。 ね、はい、頑張ります。
じゃあ行きましょうかね、
はい、
じゃあお待ちくださいということでね、はいはい、引き続きメールお待ちしております。はい、はい、続きましてじゃあラジオネーム世田谷のニャントラさん、
うん、聞いたことあるの、この
人も聞いたことある
んですね、 の方も当選者ですよ、
はい、ああ当選者ですか、まあ、送ってるはずですよ多分ね。
違う、
ヤフー取引メッセージで、ヤフー取引メッセージはやってますね、はい、ヤフオクの
何を言ってるんだ、
あの世田谷のニャントラさんもこの間の、ディファレントストロークスリキッドに来ていただけたようです、うん、
ありがとうございます。
ちなみに最近藤井風さんになびいている、妻は一緒にねライブを見に来たみたいですね。
ああいいですね。
終演後思い出やろうは風さんと同じテーマを歌っていると何やら満足げな表情でした。
どういうこと？
福袋の当選ありがとうございました。届くの楽しみにしていますこういう一言入ってますけども、
おかしいですね、発想済みなはずなんですけどね多分どっかで喪失してるじゃない
、ディファレントストロークスの、前後でボノボの解散ツアーにも行ってきたんです。
皆さん行ってますね。まあ、ね、
夜音の主演後、酔っ払った松井さんを見ました、ボノボは松井さんが在籍していた時から応援していたので見に来てくれたことが嬉しくて、これもつながったミュージックだなと感じた、3日間でしたということで、はい、ボノボ、リキッドルーム、ボノボヤオンって感じだったんです
ね。そうですね、大阪でね、リキャットやって、だから本当我々のリキッドマジでボノボと被ってなくてよかったっ、
ね、うん、本当だね、
本当ね、これ
今日2人来てなかったってことね、被ってたら、
もし被って
なかった可能性があるってことね、
夫婦と、そうですね、
3人か、
3人、
あ、そうですね、うん、大晦日暇さんもしかして YouTube 配信見てる
あーかもしれない、
あ、
ね、かもしれないですけど、
うん、ね、うん、はい、というね、
まあ、藤井風さんもそうですけど、思い出やろう、あの、BTS のダイナマイトの歌詞、まんま思い出やろうですからね、あれは。
あれも同じこと。
あれも同じこと
ね。そういう話してましたね、確かに。
してましたよ、だから、そ
う、あの、この番組でね。
多分相当来ますよ。
そうだ。ということでございます、メッセージ。
こちらの方もね、ちょっとヤフー取引メッセージを確認していただいて、あの、発送済みかどうかだって見ていただいて、まだ多分発送してないと思いますんでね。これ、チェック
して。その際はまたメッセージを送ってください、番組に。
送りますよ。頑張ります。頑張ります
、はい、さあじゃあここで一曲いきますか、
はい、行きましょう、はい、私ですよ、まあなんかそのラジカクを収録ね毎週やらせてもらってますけど、はい、まあバタバタこう生活仕事と日々追われてるじゃないですか、
はい、
やっぱラジカク元気出したいなと思いながらも心落ち着かせたいなって気持ちをね、うん、今日はちょっと選挙
さっきなんかちょっとな、イライラしてたもんな。
いやちょっと私もやっぱね、よくに、器がちっちゃいもんでね、すぐイライラしちゃうんで。
それを落ち着ける意味で。
そうそう、じゃあ聞いてください。藤井君もね、来ますけど楽しみです。コリー・ヘンリーさんですね。Fighting for Peace。カモン、おいでよ、ラジカクの森。
いやいやいやいや、
ウェルカムじゃなかったんだね。
そうだね。まあでもこの警戒さ、今自分で言ってても、こう嫌味のある警戒ささせたら、俺結構上だなと思いましたね、自分で。そのラジオ聞いてる人にも、なんか嫌な警戒さだな。嫌な塩梅、嫌な塩梅を出させたら。
さっきのいい塩梅から嫌な塩梅にね。
嫌な塩梅出させたら、私結構上位なんだなって自分で思いましたね。上位なもんだなと思いましたね。
まあ、本当、おじさんっていうのはね。
おじさんってのは本当にこういう、これが本当、リアルですよ。
まあまあ、まあまあまあ、まあまあ、いいよいいよ。今日のテーマは何だ
ろう。今日のテーマは。
テーマは、はい。
たまに見てしまう YouTube。
これ、
まあ、あるでしょう、皆さん。
これだって斎藤さんなんて YouTube 創世記すごかったっすよね。
YouTube しか見てないですよ。
創世記。みんなが見始めた時代。
そうですよ。YouTube マウントって、YouTube パワハラってのがあったんですから、大関さん。
斎藤さんはでも、とにかく早かったっすよね。掘るの。YouTube を掘るのが。
好きだったね。そうだね。
斎藤さん大好きだったよね。うん、でも、今思うと、はいはい、昔から、なんかそのスティービー・ワンダーの、そのドイツのテレビ番組のライブ映像とかビデオで借りたりとかしてましたけど、前からもしかしたら、そういうレアな映像に対しては、まあ、ジュンがずっとアンテナ張ってるのかもね。ずっと。
まあ、やっぱりそういうのなかった、だって YouTube なかった世代じゃん、言っても。だからやっぱり、
ね、
やっぱり欲してて、ね。
で、そもそも MTV 世代だから。
あ、そうね。それもあるね。
あ、両方だね。いいかもしれないですね。うん、
そもそも MTV 世代。そうだね。
そうですね。
まさにまさに。はい。
いやたまに見てしまうの、ちょっとじゃあ、
定期的にですか。
どうすっかな、その4個あって。
うん。
まあなんだけど、ちょっと、そうですね。こっちにしようかな。じゃあ、ちょっとまず。
チャットをチェックすればいい？
はい。で、まず見てもらう方向で。
まず見てもらうと。
これか。ちょっと見ますね、じゃあ。
あ、はい。
やばい。
おお、やばそう。
すごい。え、これ似てるこれ。
あ、は、どうなんだろうな。
昔のフジテレビかな。
ベスト 10?これエッグマンの前なんだよ、渋谷の。
あ、マジで？
うん。やばいんだよね。これまあずっと見る必要なくて、ちょっと飛ばしつつ見てほしいんですけど。
いい曲だな。
曲はね、もちろんいいんだけど、この
さ。え、これ生歌なのこれ。
そうなのよ。
コーラスの人いんのこれ。
あ、だ口パクってことか。そうなんだけど。あのさ、それでさ、これ最後がすごくて。
斉藤由貴面白いな。やばい、NHK 前の。
そうなんだよ。
うん、
あ、見ていただいたのは、斉藤由貴さんの悲しみをこんにちはっていうね、あの、メゾン一国のオープニングテーマの、なんかの歌番組を、渋谷のね、NHK 前の。
いや、すごいですね、これ。
うん、なんて言ったらいいの？ T 字のとこ。
はい。
で、斉藤由貴さんが生で歌ってるっていう、うん、ファンが周りを死ぬほど取り囲んでるっていう絵で、はいはい、もうこれ放送事故なんじゃねえかっていうぐらい。
いや、すごいよね。
で、これ結構前からあって、消され、あの、なんか亡くなるたびに上がってて。で、あの、年に何回か、そういえばあの、あれなんだっけなと思って見返すんだよね。うん、なんかあとさ、この、何年代？多分昭和60年ぐらいだから。
何年だっけ ?89 じゃなかったっけこれ。
あ、悲しみはこんにちはの頃。
こんにちはは、
うん。違ったっけ、
まあ、86年ですね。
86、あ、全然違った。そうだ。
で、まあね、昔はもう本当にあの、お客さんとかね、なんだろうとガンガン映してる時代だから、
いやすごい
よ
ね、
当時の、なんつったらいいんだろうな、あの、ファッションというか、お客さんの顔、
これ。最高じゃない？これめちゃくちゃ良かった。
すごい歴史的資料だね、これは。
これ、定期的に見るやつに入っちゃったな、今。リスト入り。ありがとう、大関。
それでこれ、まあ、皆さんに見てほしいんだけど、最後ね、うん、あの、うん、横断歩道を渡って、
そうだね。
なんか向こうにいるファンのところに行くんだけど、うん、その後さ、バスが通るのよ。多分偶然だと思うんだけど。
ね、そうだね。
俺、あれが本当ドラマチックで、
うん、
で、一回斉藤由貴さんが隠れるっていう絵を入れるっていうのが、なんか、うん、あの、いや、すごいね。なんかドキドキして。まあ、これ本当に、ね、
臨場感ね、
生でやってんだなっていう、うんね。だからね、やっぱり、まあ昔のテレビが良かったなんてね、言いたくはないけど、なんかこういうの見ちゃうとやっぱ良かったなって。
まあ面白いね。
いや、ぐしゃっとしててね、やっぱ。
うん、ね、これね、あの皆さんね、あの、斉藤由貴、悲しみよこんにちはで調べると、はい、多分何個も以下に出てくると思うんで。
いやー、
見どころいっぱいあった
よ。玉置浩二さん
だよ。そう
なんだよ。これ。
そしてメゾン一国っていうのがまた最高のね。
いやー、すごいよね。
みんなあの、メゾン一国の話になるとね。
なっちゃいますけど、素晴らしい。じゃあ私で行きましょうか。
はい。
私はこちらです。こちらはね、僕は多分、ジュン君に話して、出来にも言ってるんじゃないですかね。もう僕ね、多分、二人に比べたら全く見ないと思うんですよ、YouTube。全然。見てないんですけど、これは、唯一ずっと見続けてて、る絵です。
これって、ダンスレッスン動画？
そうなんですけど、これは10年前。2013年にこういうのを初めて見たんですね。
あ、プラクティス動画だ。
あの、韓国のあれと同じってことですよね。
そうだね。
だから、これ僕こういうのに初めて触れたの、その10年前で、
うん。
で、この人たちの踊りが上手すぎて、やべえ、上がるなと思って見てるってことなんですけど。うん、
ああでもいいね。ダンサーのクレジットの名前全部出してんだね、ちゃんと。
で、最後まで行くと、イエーイってみんな超盛り上がってて、っていうわけなんですけど、まあ、三浦大知くんのライトナウって2012年の12月にアップされてですね、うん、すごい前なんですけど、僕こういう、まあ、なんですか、練習動画、
うん、
とかは、まあ、今こそあれですけど、当時初めて見て、
うん、
でも、まあ、すごいキレがあって、で、踊ってる他のダンサーの方々からこう溢れ出る声がこう、うん、まあ野球で言うと打った瞬間、うん、わーみたいなのがこう、うん、あって、めちゃかっこいい。
それちょっと違くないか。
クールだなと思って、それまあ合図でもあると思うんだけど、はいはいみたいな感じで、それがかっこよくて。で、ほんとね、この10年間、年一にではなんかこう、疲れた時とか見てますね。
知らなかったよ。
こんな話してないよ、絶対。
あ、してない。なんか、してない。
全然知らなかった。
それで、で、ね、でもほら、今、ジュン君、ね、K-POP すごいチェックして、うん、そういうダンスのあれとか言ってますけど、僕ではこればっか見てるんですよね。だから、したらね、今、踊ってる方々の中に、今、仕事、某仕事をしてる方々がいっぱいいて、マジかって思ったっていう。本当俺は勉強不足だなと思いましたね。
いやでも不思議な縁を感じるね。すごいメンバーでねやってるねこれはね。
ああすごい、
ね、そうだよね。日本最高峰の人で絶対やってるはずだからね。うん、まああとアメリカの人もいるだろうし。
三浦大知くんってのは本当すごいですね。
すごいよね。
本当
に。
いやで言うね、元気出るぞって言われました、うん、はい。たまに見返す。本当まさにたまに見てる。でも10年間見てるってことですね。うん、私多分この再生数の今1200万再生ぐらいってすごい再生数ですけど多分、うん。そうですね、300回ぐらい見るかもしれないですね。
いや、絶対そんな言って
ない。絶対。
言ってない
かな。80ぐらい。か。ちょっとじゃあ、死んだ時に閻魔大王に聞いてみるわ。何回見ましたかねつって。
閻魔大王、そんな暇じゃねえ。
そうね。あ、Google のあれ調べれば出るよ。つって。はい。斉藤さんでお願いします。
はい。テレビ番組の、オープニングなんだけど、それの、オープニングが終わって最初一瞬画面が変わってビデオが流れるみたいなその辺ぐらいまで見てもらえるといいかなと思います。
あれこれかわいい、
うん、これはジングルみたいな
あの
このカヌーみたいな乗ってるやつでしょ。これはね間に入る、
藤原と高見て
CM 前とかにこれがパッと入って、
あれ俺もなんか見た記憶あんなこの CM。
はい、ということでまあ大関さん社長と続いて僕は、80年代の洋楽番組、ソニーミュージック TV っていうのがあって、これは2時間ぐらいミュージックビデオしか流さないっていう
番
組で、その MC 番組 MC とかもいない、ただひたすらミュージックビデオが流れる、順番にバババババって流れて、でソニーの一社提供だったんでね多分、なんでソニーの CM がずっと流れるって間にっていう。
ソニーの CM も全部先生やつばっか
り、全部ね、それ
かっこいい。
今見るとめちゃくちゃすごいんだけどさ、80年代ソニーの CM、うん、でまあまあこれ番組自体もねローカルテレビでやってたっていうか、そのキー局みたいなじゃないやつでやってたから、そういう番組なんだけど、で金曜日のね、俺は金曜日の夜11時半からそんぐらいだったかな、
こ
っから2時間ぐらい深夜に、
ね、
深夜
に、すごいな。
そう、それで、まあ、この YouTube なんでいいかっていうと、まあ、まず単純に自分のそういうこうノスタルジックな
と当時見てたもの
をされるっていうのもあるし、あとやっぱそのさっき話してたけど、その昔のソニーの CM のかっこよさみたいのも改めて堪能できるっていうのもあるのと同時に、この YouTube のコメントってあるじゃないですか。コメントが、まあ、YouTube の本当にすごいのってさ、もうめちゃくちゃになってるけど、こういうのってさ、好きな人しか来てないから、
あ、ね、
コメント欄の空気感がめちゃくちゃいいんですよ。
別に、あれですもんね、煽りに来るやつとかいないわけですもんね。
そうそうそう、別に腐す必要もないしさ。
本当に見たい人しかいない
って。そう、自分のなんかいい思い出みたいなのを書いてくれて。
あ、そこまで込みか。
読み物としてめちゃめちゃ気分がいいの見てて。で、なんかこう、知らない情報とかも、俺は当時、だから中学校1年生とか小6ぐらいか、だから、2歳初めてこう見始めたけど、当時もうちょっと大人の人はもうちょっと事情も分かってただろう。そんなことも書いてあって、例えば、なんかアメリカのソニーの CM そのまま流してたんじゃなかったっけとか、海外のやつとか、あ、そうだったんだとか、なんかいろんなこう、事情が勝って、で俺がすごいこの動画で良かったのが、そのオープニングが終わった後にこうビデオが始まるんだけど、この今みんなに見てもらった動画はなんかちょっとこれ編集してあるやつだ、本編は書いてなくてね、オープニング CM とかそれしか書けてないからパッと編集したんだけど、一瞬1秒だけビデオのオープニングが流れてるのね。これが俺も知ってるビデオだったんだけど、まあ、これデイブリー・ロス、バンヘイレンのボーカルのデイブリー・ロスのソロデビューした曲のヤンキー・ロースって曲なんだけど、この1秒だけのやつを、これ1曲目ヤンキー・ロースだなって書いてる人とかいて、
あ、なるほどね。
もう本当に熱い人しか集まってないっていうか。
すごいっすね。
そうそうそう。ちょっとね、この、感じが面白いなと思って、やっぱ YouTube のいいとこはなんかこういう好きな人だけ集まっていい空気にもなるっていうのが。
最後、太陽ホエールズのプレゼントっていうのがめちゃくちゃ面白いですね。
なんかいいよね。
すごい。なんかいいコメント欄なんですね、確かに。
コメント欄いいよね。
その放送時間がベータテープ最大の標準でいくと200分。
うん、あ、そうそうそう。それに合わせてんだよね、確か。
すげえ、粋だなー。そうそう
そう。いろいろかっこいいんだよね。うん。はい、ということで。たまに YouTube。他にも、ね、俺もいっぱいあったけど、ちょっと今回はこれにしてみたけど。
これを見ると1週間が終わる感じがするっていうのが、なんかちょっとグッときましたね。
ああね、なんかそういうのとかなくなっちゃったよね、なんかね。
そうだね。
確かにね。うん。
ということで、たまに見る YouTube でございましたけども。はい。皆さんのぜひ教えてください。
教えてほしい。
そうですね。
うん。リンク貼ってもらえればチェックします。はい。じゃあ、大関さん、
はい、
1曲ですかね。
くしくもなんですけど、はい、スティーブ・ライヒのミュージック・フォー・エイティー・ミュージシャンズだっけ、なんだっけ、
はい。
で、スティーブ・ライヒのアルバムあるじゃないですか。
はい、
あれを身近な楽器で組み直すっていう奇特なことをやった方がいらっしゃいまして、
ほうほうほう、
その曲をかけたいと思います。エリック・ホールでセクション2。